5特集新庁舎整備事業未来へつなぐ町とともにある庁舎へ新庁舎整備事業については令和6年に実施した公募型プロポーザルにより公開プレゼンテーションを経て事業者を決定し市民に親しまれる庁舎を目指して設計を進めてきました。この度、市民の皆さんにも参画いただいたワークショップ、説明会、パブリックコメントなどでの意見やアイデアを盛り込んだ新庁舎建設基本計画を形にした基本設計を策定しました。新庁舎整備事業のこれまでの検討経過などと合わせて基本設計の概要をお知らせします。新庁舎整備事業についてと書かれた二次元コードがあります。問い合わせ新庁舎整備室電話 049-265-8311 新庁舎建物外観と周辺のイメージ図があります。説明ページ4分の1ほどの図です。3階建てのように見える建物は四角ではなく、壁の角が緩くカーブをしています。各階の窓の上には、ひさしのような出っ張り部分があり、建物外周をぐるりと巡っています。薄い板のようなプレートが、3階のひさし部分から1階のひさし部分に向けて、ハの字型に斜めに配置されていて、そのハの字型のプレートが何箇所も見えます。建物の周りは緑の木々や人々が描かれています。図終わり。6、新庁舎整備事業の概要。7、新庁舎整備の基本的な考え方。方針1、誰もが利用しやすく開かれた庁舎。方針2、スマートで働きやすい庁舎。方針3、安全で安心な庁舎。方針4、環境に優しく経済的な庁舎。方針5、富士見市らしく親しまれる庁舎。ポイント、周辺の公共施設との関係性に配慮したエリア全体の魅力向上。庁舎機能の集約化による市民サービスの向上、施設規模の縮小、教育委員会事務局、健康増進センター、子ども未来応援センターの窓口、執務機能、市役所分館の有効活用による新庁舎規模の縮小、デジタル技術を活用した窓口サービスなどの DX、省エネルギー設備導入の取り組み。事業の流れ。4ページ、5ページでお知らせします。見出し番号10。基本方針の策定、令和3年度。基本計画の策定、令和5年度。基本設計の策定、令和7年度。実施設計の策定、令和8年度。建設工事の着工、令和9年度。新庁舎供用開始、令和12年1月。新庁舎供用開始後、現本庁舎の解体工事、駐車場整備などを実施。建設工事の完了、令和13年度。新庁舎整備の必要性。現本庁舎は建設から50年以上が経過しており、老朽化が進んでいます。市では限られた財源の中、安全で持続可能な施設運営を実現するため、公共施設マネジメントに取り組んでおり、今後の庁舎の在り方についても、 平成28年度から検討を重ねてきました。現本庁舎の劣化調査、耐震診断の結果などから、防災力を強化し、行政サービスを提供・維持するためには新庁舎を整備することが必要な状況です。劣化調査、耐震診断、平成30年度。コンクリートの強度低下、中性化の進行。矢印、推定耐用年数、令和12年度まで。防災拠点に求められる耐震性能を有していない。基礎杭の耐震性が低い。矢印、大地震時には、基礎杭が損傷して建物の傾斜を引き起こす可能性。内壁ひび割れ、基礎鉄筋露出と説明のある写真が2枚あります。8. これまでの検討経過。必要な規模・機能へ建て替え。現庁舎は建物の老朽化だけではなく、社会の変化の中で狭隘化、プライバシーへの配慮など、さまざまな課題を抱えています。市民や大学教授などで組織する、富士見市庁舎整備検討審議会の以下の意見を踏まえ、さまざまな課題を解決するため、建て替えにより新庁舎を整備することを決定しました。経済合理性の観点から、必要な規模や機能を備えた新庁舎に資金を投資する方が良い。建て替えることにより、現庁舎が抱える課題の解決で、市民サービスの向上につなげるべき。移転も含めて建設地を選定。場所、3つあります。場所、1つ目、高台の私有地、学校用地。メリット、災害リスクが低い、用地取得費が不要。デメリット、学校の統廃合が必要になり、期間を要する。延べ床面積3000平方メートル超の庁舎は建設不可。場所2つ目、高台の民地、駅周辺。メリット、利便性が高い。災害リスクが低い。デメリット、用地確保に期間を要する。用地取得費が高額。場所3つ目、現庁舎敷地。メリット、利便性や回遊性が高い周辺環境。用地取得が不要。デメリット、浸水想定区域内。建設位置によっては仮庁舎が必要。防災面の課題や仮庁舎の必要性は、対応策を講じることで解消・軽減ができることから、現庁舎敷地を選定。9. コスト縮減の取り組み。基本設計においても、建築・構造・設備の合理化に取り組み、約 6.1 億円の建設コストを縮減しました。引き続きコスト縮減に取り組みます。仮庁舎を作らない建設位置。文化の森公園側に庁舎敷地を拡張し、現本庁舎を使用しながら、隣に新庁舎を建設することで、仮庁舎が不要な配置にしました。庁舎敷地拡張のため、水路移設工事を実施中です。写真です。説明。高い位置から見た駐車場です。手前に現本庁舎が、右隅に分館があり、駐車場の向こうは緑の草木が見えます。たくさんの車が止まっている駐車場と、緑色の草木の部分に、新庁舎建設位置と書かれたオレンジ色をした四角が描かれています。写真終わり。変化に対応できる コンパクトな庁舎。新庁舎は80年使用することとし、職員事務机のサイズ縮小や窓口カウンターの共用化、執務待合スペースの形状の工夫による廊下などの共用部面積の縮減などにより、人口減少や時代の変化にも対応できる面積効率の良いコンパクトな庁舎にしました。延べ床面積、基本方針の計画基準面積、県内で近年整備された、または整備中の新庁舎事例をもとに、職員一人当たりの基準面積などから算出。約13,000平方メートル。基本設計時点での面積。約11,000平方メートル。基本設計時点の概算事業費。約158億円。基本設計時点の建設単価などを用いた金額です。建設コスト上昇などにより、183億円程度まで上昇する可能性があります。円グラフがあります。説明、財源内訳を表した円グラフです。地方債が全体の7割弱を占めています。内訳を読みます。地方債約107億円、積立金約37億円、令和7年度末残高約30億円、一般財源など約14億円。円グラフ終わり。新庁舎構造など、構造、鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、建築面積約3800平方メートル、延べ床面積約11000平方メートル、ベッド、ピロティ約1600平方メートル、階数地上4階、高さ、最高高さ約 24.4 メートル、駐車場など、自動車266台、公用車含む、バイク41台、自転車321台。なお、延べ床面積は建築基準法の面積とは異なります。問い、建設コストが上昇する中で進める必要があるの？建て替えを先送りするほど物価高騰の影響や現本庁舎の維持改修費用が発生し、全体で必要となる金額が増加すると想定されることから、将来のためにも予定通り事業を進める必要があると考えています。問い、財源は地方債の割合が大きいけど、市の財政は問題ないの？国が示す財政健全化判断指標の一つに、借入返済額の負担が課題でないかを判断する指標があります。新庁舎整備費用を含めても、健全化基準内の数値に抑えていきます。問い、財政負担が市民サービスに影響するのでは？新庁舎整備の財政負担が要因で、市民生活を支える行政サービス水準の低下はあってはならないと考えています。投資的経費や政策的経費において優先順位をつけるなど、調整・検討を重ねながら事業を進めていきます。問い、市税は上がるの？新庁舎整備費用のために市税を上げることはありません。よくある質問、二次元コードがあります。10、基本設計におけるフロアデザイン、建物の配置や構造、レイアウトなどの基本的な整備内容。 基本設計について二次元コードがあります。ポイント、裏を作らない全方位に向いたコンパクトな携帯の庁舎、周辺施設と連携しエリア全体のにぎわい創出につなげるとともに、コスト縮減策の取り入れでスクエア型より面積効率と費用面で優位性がある建物形状を採用しました。今後の実施設計においても引き続きコスト縮減に取り組みます。図が2つあります。1つ目、説明、新庁舎建設位置を示した図です。新庁舎の周りにはきらり富士見市民総合体育館、文化の森公園、中央図書館など、また道路を挟んで大型商業施設があります。新庁舎は文化の森公園近くにあり、建物形状は文化の森公園側に面した方が長い台形の形をしていて、四隅は緩くカーブをしています。図2つ目、説明、フロア構成、1階から4階までのフロアを表しています。1階は自由テラス、みんなのリビング、2階はワークフィールド、窓口シビックラウンジ、3階はワークフィールド、窓口シビックラウンジ、4階は議会エリア、議場、執行部となっています。図終わり。見開きページの真ん中いっぱいに新庁舎1階から4階各階のフロアスペースのイメージ図があり、説明文と写真が添えられています。1階からエリア名称、説明文を読んでいきます。なお、イラストおよび新庁舎内のエリア名称は基本設計段階でのイメージ呼称です。1階、自由テラス、みんなのリビング、大会議室、ベビーケアルーム、授乳室、トイレ、フードルームがあります。1階公園側にベビーケアルーム、授乳室、子どもトイレを設置し、子ども連れの方の利用のしやすさに配慮。1階、自由テラス、みんなのリビング、イベントなど休日でも多目的に利用できる空間と大会議室、開放的なピロティで駐車場から公園へと通り抜けができる市民に開かれた庁舎、大会議室と公園とつながるみんなのリビングと説明のあるイメージ写真があります。文化の森公園側に丘の広場、水の広場、遊具があります。市民ワークショップの意見などを踏まえ、地面から水玉やミストが噴き出す水遊びができる広場を整備、インクルーシブ遊具などを設置、市民ワークショップを開催しました。多目的スペース、みんなのリビングの使い方、庁舎敷地拡張に伴う文化の森公園の復旧後に設置する遊具などを市民の皆さんで話し合っていただきました。ワークショップの様子の写真があります。2階、窓口シビックラウンジ、相談室、授乳室、トイレ2箇所、ワークフィールド。3階、相談室、会議室、教育長室、トイレが2箇所あります。2、3階、窓口シビックラウンジ、待合、ローカウンターを基本として窓口を一望できる利用しやすく分かりやすい窓口。2階には来庁舎が多く訪れる市民部、子ども未来部、健康福祉部を配置。教育委員会事務局、健康増進センター、子ども未来応援センターの 窓口・執務機能を集約し、市民サービスを向上。プライバシーに配慮した相談室など、落ち着いた環境で窓口サービスを提供。2、3階ワークフィールド、執務室、ディスプレイなどを活用し、ペーパーレスで効率的な働き方ができる環境の整備。打ち合わせや集中作業など用途に合わせた執務スペースを用意し、業務を効率化。将来の変化に柔軟に対応できる可変性の高いレイアウト。窓口シビックラウンジ、フロアアドバイザーの設置、プライバシーに配慮した相談室と説明のある3枚のイメージ写真があります。4階市長室、議場、親子傍聴室、制服議長室、委員会室、議員控え室、会議室、災害対策本部室、トイレが2箇所あります。4階議会及び執行部フロア、議場を中心に議会エリアと執行部エリアをゾーニングすることで独立したセキュリティを確保。子供連れの方も安心して傍聴できる親子傍聴室を議場内に整備。議場のイメージ写真があります。1階から3階までのエレベーター1機、1階から4階までのエレベーター1機、各階にオストメイト対応のバリアフリートイレを設置するなど、多様な利用者に配慮したユニバーサルデザイン。分館は一部改修し、書庫、倉庫として活用。新庁舎イメージ動画についてと書かれた二次元コードがあります。図終わり。ピックアップ、水害にも地震にも強い庁舎へ。浸水深さが約5メートルに到達する大規模水害時にも浸水被害を軽減できるよう、執務・窓口スペースなどを2階以上に配置。震度6強程度の大地震でも機能を継続でき、浸水しても性能を維持できる部材を用いた中等免震構造を採用。非常用発電などにも活用できる太陽光発電設備、災害時を想定した給排水設備を設置。72時間は外部からの供給なしで稼働できる燃料を備蓄。四角い建物の図があります。1階部分には黄色でみんなのリビングと書かれ、駐車場車寄せに活用。公園側には公園と一体利用可能と書かれています。また1階天井までの高さが5メートルの表示があります。1階と2階の間に免震部材 SRC 像の表記があります。4階には災害指令機能と書かれています。図終わり。ピックアップ、環境に優しい庁舎へ。ゼブレディ、一次エネルギー消費量 50% 以上削減を目指し、環境負荷を軽減する総合的環境デザイン。LED 照明、人感センサーや中光センサーを活用して省エネルギー化。太陽光発電の導入。自然の光と風や井戸水を利用。特集終わり。